改めまして皆さんおはようございます。今日はですね、実は礼拝前にちょっとしたハプニングがありまして、普段パワーポイントなど の設備や音響の方を動かしてくださっております石井兄弟が事情で青森に行ってまして礼拝にいらっしゃらないんですね。さらには困った時の足立兄弟も今日説教奉仕で勝田に行かれてますので、ちょっとそこがうまくできなかったんですが、今朝ですね、礼拝の前に行われた教師政権というのが9時半から行われていて、いつも林兄弟がとてもいい学びをしてくださってるんですが、その中で今日林兄弟が一瞬の祈りっていうのを教えてくれたんですよ。一瞬の祈り、ね、まあ、私たち長く祈ることも大切ですけれども、でも忘れないために一瞬祈る、私のよくお祈りしてますねなんて言いながらですね、場合によってはこう忘れちゃったりすることもないとは言えないです、人間ですからね。ですから最近はなるべくそう言った後には少なくとも一瞬まずそのために祈る、そういうことをしようとしてます。でちょうど今日はですね、朝上に上がってきてみたらちょっとそういうハプニングが起きていまして、私も一瞬の祈りをしましたらすぐに小出兄弟などの助けが与えられて無事に稼働した。ぜひ皆さんもですね、別に一瞬だけじゃなくていいんですけれども、まずは一瞬祈る、それを実行していただければ幸いです。さて、先ほどの司会の鈴木兄弟のお祈りにもありましたように、実はですね、先週の火曜日の朝に敬愛しますタルカ・ヨヒ姉妹が天に召されました。まあ、私も昨年お見舞いに行かせていただいたんですが、一番最近は去年の12月に3人の姉妹がお見舞いに行ってくださいました。でその時の写真なんですね。3人の写った写真とも思ったんですが、それがちょっとなかったので、タルカ姉妹だけの写真をここに掲げさせていただきました。タルカ姉妹は実はですね、元看護師助産師の方で、赤松節姉妹の紹介もあって、赤松眼科医院で看護師もされてたんですが、赤松節姉妹の紹介もあってこのお茶の水にいらっしゃり、長らくお茶の水教会において信仰生活を送られた姉妹でございます。数年前に事情があって東京を離れて、ご親族がいらっしゃる故郷郡山に帰られて施設に入っておりました。ただですね、少し前に心筋梗塞を起こしまして入院されて、でその後安定されてたんですが、つい先日の2月4日に急変して、ある意味神様の時が来て、タルカ姉妹は静かに安らかに神様の身元天に召されたと言っていいかと思います。ちなみに多くの若い方々はですね、生まれた時にキルトをもらってると思うんですよ、ね、キルト作りにタルカ姉妹は本当によく関わってくださって、最後終わらない時は家に持って行ってですね、そのキルトを仕上げてくださったり、ちょっとこういい感じじゃなかったらそこを直してくれたりですね、そんなことをしていた姉妹でもあります。多くの方もお世話になっていると思いますが、天に召されたことをですね、ぜひ覚えていただければと思います。伝道者の書3章1節から2節、天の下では何事にも定まった時期があり、すべての営みには時がある。生まれるのに時があり、死ぬのに時がある。私たち人間には決してわからない神の時、そして神様の不思議なご計画があります。神様は私たちの人生の背後で、いい意味で私たちの想像を絶する素晴らしいご計画を紡いでいてくださるんですね。しかしながらそれは神の視点、まさにこう上から目線ならぬ神から目線、神様目線でしか見えないのではないでしょうか。もちろんその一部がこの世の生活の中で明らかになることがあるかと思いますが、その全貌はやがて私たちが天に召された時に、あたかもナスカの地上絵のようにですね、ああこうだったのか、主と共にまさに神様目線で見させていただける時が来ると思うんですね。おそらく今頃敬愛するタルカ姉妹は神様と共にそのご計画の全貌をですね、見せられて合点がいってるんじゃないでしょうか。ほころびだらけの刺繍の裏側のような人生が天国では逆転するんですね。逆転の天国、そして神様の素晴らしいご計画が全て明らかになって、その素晴らしい文様をタルカ姉妹は今目にしていることと思います。私たちの人生も、何かこう自分の思い通りにいかないということがあると思うんですが、しかしその背後にはですね、神様の不思議なご計画があることを信じて、私たちはこの人生を全うしていきたいと思います。エレミア書29章11節、私はあなた方のために立てている計画を よく知っているからだ。主の御告げ、それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。ローマ人への手紙8章28節、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。あの時の苦労がここにこの喜びにつながってたのか、そんなことがですね、後で分かると思うんですね。私たちこの世に生きる者たちもやがて明らかになる神様の平安と希望に満ちたご計画を確信しつつ、与えられた人生を主と共に、兄弟姉妹と共に終わりまで歩んでまいりたいと思います。そしてやがて、先ほど賛美しました賛美歌にありますように、遥かに仰ぎ見る天の御国において敬愛する樽川姉妹と再びお目にかかりたいと思います。それでは御言葉の時に入る前に一言お祈りをさせていただきますので、改めてお祈りにご参加ください。ご在天の恵み深い神様、あなたの皆を賛美いたします。さまざまなことがありましたが、一週間守られて、週の初めの日の朝、こうして主イエスキリストの復活と十字架と復活を覚えて、一つそこに集められてあなたを礼拝することができますことを感謝いたします。寂しいことに樽川姉妹が先週の火曜日に天に召されました。しかしその背後には神様の深い時がありご計画があると信じます。どうか私たちもその信仰を全うして、やがて天の御国にて敬愛する樽川良姉妹と再会することができますように、どうかこの悲しみを再会の喜びで乗り越えさせてください。世界に目を転じれば、新型コロナウイルスの脅威をはじめ、オーストラリアの森林火災、フィリピンの火山噴火、トルコやジャマイカでの大きな地震などなど、さまざまな病気あるいは自然災害などが起こっております。どうかしよう、あなたがそこに働いてください。また私たちをしてするべきことをなさせてくださいますように。これから私たち礼拝をいたしますけれども、特にこれからの御言葉の時、私たちに必要な霊的な糧、心のエネルギーをどうかお与えください。語るもの聞くもの、それぞれをあなたが豊かに導いてくださいますように、このお祈りを信じます主イエスキリストの皆を通して御前にお捧げいたします。アーメン。たった今お祈りいたしましたように、新型コロナウイルスの拡散をはじめとして大規模な森林火災、火山の噴火、頻発する大きな地震などなど、世界的な規模の危機が、そしてそれらの危機ゆえの大いなる不安が今世の中に広がっています。もちろん病気や災害のみならず、事件や事故、人生の諸問題など、私たちの悩みの種、不安の理由は後を絶ちません。そんな中、私たちはついこう問うているんじゃないでしょうか。なぜ神がいるのにこの世に悪や災いがなくならないのか、どうして神は何もしないのか、そんな思いになってしまうのではないでしょうか。アメリカ人の歌手にマーティュー・ウェストという方がいらっしゃいます。クリスチャンのアーティストなんですが、で彼の曲に Do Something、 何かをしようというタイトルの曲があるんですね。ちょっと一部をですね、訳してみますと、こんな内容の曲です。ある朝、私は目を覚ました。気づくと世の中は大変なことになっていた。信じられないような貧困、奴隷に売られていく子どもたち、そしてその状態はますます悪くなる一方だった。そこで私は向き直り、顔を天に向けて叫んだ。神様、あなたは一体何をしてるんですか。神様、あなたはなぜ何もしないでただ傍観しているだけなんですか。しばらくすると、どこからともなくかすかな声が聞こえた。だから私はあなたを作ったんだよ。だから私はあなたを作ったんだよ。まさに今、私たちはこの歌の主人公のと同じように天に向かって叫んでるんじゃないでしょうか。神様、あなたは一体何をしてるんですか。 神様、あなたはなぜ何もしないでただ傍観してるんですか。そんな私たちに神様はこう答えられてるんじゃないでしょうか。だから私はあなたを作ったんだよ。今年お茶の水教会に与えられております聖句エペソビテの手紙の2章8節から10節をもう一度確認させていただきましょう。エペソビテの手紙第2章8節から10節、あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。私たちは神の作品であって良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むようにその良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。特にこの御言葉の後半が大切ですね。私たちは神の作品である。私たちは神の作品である。作品というのはですね、製品とちょっと違うんですね。製品というのはもう大量生産されてもう確率的な規格によってみんな同じように作られている。でも私たちは神の作品だという場合は神様がまさにハンドメイドで一人一人をですね、もう特別な存在としてまさにオンリーワンの存在として作られているということを意味しています。まあ言うなれば神様の傑作として私たちは作られている。そして私たちが神の傑作、神の作品として作られているということの一つの意味はまさに先ほどのマフィー・ウェストの Do Something という曲に歌われているようなことなのではないでしょうか。すなわちこの世の悪や絶えない災い、そういう世の中にあって救いを賜物としていただいている私たちがその恵みに応答して与えられている命をはじめとしてさまざまな賜物を生かして何かをしていく Do Something、そういうことが期待されている。世の中のいろんな問題を見てですね、神様何やってんだって声を上げることもまあ一つの祈りですけれども、しかしそれに対して神様はだから私神はあなた方をこの世に使わせたんじゃないか、あなた方を作って創造して送ったんじゃないか、私たちが神様の作品として何らかの良い行いをしていきますときに、賜物を用いてそれをしていきますときにこの世も少しずつ変化し改善されていく可能性があるんじゃないでしょうか。やがて神の国のごとくになりうる、神様の支配を歩むようになりうる可能性を秘めてるんじゃないでしょうか。私たちは神の作品として自分のできること、その賜物を用いてすることが期待されている。今朝与えられております御言葉、マタイの福音書の第25章14節から30節のいわゆるタラントの例をこれから見てまいりたいと思います。ちなみにですね、タラントというのはですね、元来古代ユダヤや、その周辺で使われていたお金の単位であります。もともとは重さの単位なんですが、それがやがてお金の単位になっていきます。ただですね、このタラントの例え、先ほど厚弘兄弟に読んでいただいたタラントの例え話を通してイエス様がそのタラントをですね、お金の単位であったタラントを人間に与えられている才能や賜物に例えたことから、なんとタラントはやがて才能とか賜物を意味する言葉になっていったんですね。英語で才能のことをタレントって言いますね。あるいはあの人は才能に恵まれている、 He is talented なんていうふうに言ったりいたします。ちなみに日本ではですね、芸の才能のある人を芸能人と言って別名タレントって言いますよね。芸能人はタレント、でも別に芸能人じゃなくても、例えばですね、あの紅白に出場したお茶の水のコルバン君のようにね、あのみんなの前で歌を歌わなくてもですね、神様の目から見れば何らかの賜物が与えられているあなたもタレント、私もタレントってことなんですね。ところで以前も一度お話したことなんですが、似て非なる言葉に才能と賜物という言葉があります。英語だとどちらもタレントというふうになるかと思うんですが、でこれ必ずしも厳密な定義じゃないんですが、私はこれをこんなふうに分けて考えてます。才能というのはですね、ある意味自分のために使うもの、あの人は才能に恵まれている、ね、だいたい才能というのは自分のために使うもので、どちらかといえば賜物というのはですね、これ文字通り 賜ったものと書かれてますので、神様から賜ったものとしてそれをしっかりと受け止めて自分のためにも使うんだけれども、それだけじゃなくて時に他者のためにも用いていくもの、まあそのように分けて考えますならば、才能は自分のために使う、まあ、もの、それに対して賜物は自分のものと自分のためと同時に他者のために用いていくもの。願くば私たちは与えられている才能をですね、ただ自分のためだけに発揮するんじゃなくて、他者のため、世の中のため、誰かのためにそれを分かち合っていきたい。この悪や災いに満ちた世の中に少しでも善や幸い、喜びや希望を満たしていくためには、私たちが与えられている才能をですね、賜物として分かち合っていくことが期待されているんじゃないでしょうか。さて、世の中には悪や災いもさることながら、格差や不公平とも思えるようなことも厳然として存在いたします。しかしながら、冒頭で触れました刺繍の裏側のお話のように、私たちの人生はどちらかというと刺繍の裏側のようなですね、ほころびだらけの人生と言えるかもしれませんが、しかし刺繍は裏返せば表側にはきれいな文様が織りなされている。すなわち神様目線で私たちの人生を見直していくときに、そこにはですね、素晴らしい神様のご計画を見ることができるんですね。私たちがこのほころびに満ちたよくわからない人生を神様目線で見ていくときに、そこには神様の不思議なご計画が見えてくる。ある意味このタラントの例えは、私たちに神からの目線、神様目線を与えてくれる例え話ではないかなと思うんですね。さて、このタラントの例え見ていきたいと思いますが、このタラントの例えには一人の豊かな主人と、その財産を託された3人のしもべたちが出てまいります。5タラント与えられたしもべ、2タラント与えられたしもべ、1タラント預けられたしもべ、まあ、これ毎回言ってるんですけれども、いちいち5タラント預かったしもべ、2タラント預かったしもべ、1タラント預かったしもべっていうのちょっと大変なんで、一応5タラント預かったしもべはこう5タラントですから5太郎、2タラント預かったしもべは2タラントですから2太郎で、1タラントのしもべは1太郎と呼ばせていただきますのでご了承ください。この例え話でまず分かりますことは、主人は5太郎に5タラント、2太郎に2タラント、1太郎に1タラントと明らかに違う量、違う額の財産を預けているんですね。ある意味ここで私たちは主人で例えられている神様の不公平を糾弾したくなると思います。なんで神様そもそも最初から違うタラントを与えたりするんですか、だから格差が起きるんじゃないですか、こう言いたくところ、言いたくなるところなんですが、しかしここはそう見るべきではなくてですね、むしろまずこれは格差や不公平のあるこの世の中の状態と符合していると捉えるべきではないでしょうか。聖書は必ずしもきれいごと言ってるわけじゃないんですね。現実の問題から始めている。現実の世界に格差がないって言ったら嘘になりますよ。むしろそこから聖書は始まっていると言ってもいいと思います。ただここで終わってしまいますと、救いも恵みも愛も義もなくなっちゃいますので、ポイントをしっかり押さえておきたいと思います。そこで私たちがこのタラントの例え話でですね、最も注目すべきは誰だと思いますか。まあ、もちろん主人は別格ですね。主人が五太郎、二太郎、一太郎にそれぞれのこうタラントをね、与えているわけですが、私たちが一番注目すべきしもべは誰だと思います。ちょっと手を挙げていただけますか。五太郎だと思う人、一番注目すべきなのは五太郎じゃないか。じゃあ一太郎じゃないか。はい、あ、結構一太郎いますね。いやいやいや、二太郎じゃないか。二太郎いない。ちなみに私はこう思います。二太郎、どうしてかということをちょっと説明させていただくんですが、五太郎はある意味一番多く預けられ期待されているように見えますので、それなりに頑張るのは分かりますよね。まあ、出世頭って言ったらちょっと怒られちゃいますけども、一番期待されてるわけですからね。また逆に一太郎は一番少なく預けられて、その結果いじけてしまったり、主人を誤解して、すごい厳しいお方だからこれちょっとでも減らしたら大変だ、 そんなふうに主人言ってないんですけど、そんなふうに勝手に誤解して何もしなかったんですね。でこれも理解できますよ、ある意味。それに対しまして、この二太郎、彼はですね、上を見れば自分よりも多く預けられて期待されている五太郎が存在し、下を見ればいじけたり主人を誤解して何もせず、最後には叱責されてクビにされてしまう一太郎がいるんですね。つまり二太郎は五太郎を見ていじけることもできたでしょうし、一太郎を見て変な優越意識を持ってほどほどにやることもできたはずなんです。しかしながら二太郎は17節をご覧ください。17節にありますように、彼は彼なりに頑張ってさらに二タラント儲けた、つまり彼なりの最善ベストを尽くしているということが分かるんです。でもっとすごいのは、それに対して23節にありますように、主人は何て言ってるか、ここがポイントなんですね。主人は二太郎に対して、実は五太郎に対する称賛と全く同じ称賛の言葉、よくやった、良い忠実なしもべだ、あなたはわずかなものに忠実だったから私はあなたにたくさんのものを任せよう、主人の喜びを共に喜んでくれと言ってるんですよ。要するに二太郎のことをですね、主人はなんだ五太郎よりも随分少ないじゃないか、ね、五太郎は合計10タラントだよ、お前4タラントか、ちょっと足らんとなんて言わなかったんですよ。いや、お前はお前なりによくやった、五太郎と全く同じ称賛の言葉を投げかけている。でこのことは一体何を意味するのか、それはすなわち二太郎が自分の分を超えて背伸びして五太郎のように五タラント儲ける必要はなかったということであり、また二太郎は二太郎なりの最善ベストとしての二タラントでよかったということなんですね。でこのことから分かることは、仮に一太郎が主人を誤解したり、おそらく他の二人と自分を比較したと思うんですが、それでいじけてしまったりせずにですね、一タラントなりの一太郎なりのベストをとして一タラント設けていれば、主人によって五太郎や二太郎と同じ称賛の言葉が与えられたことは明らかですよね。それは二太郎から分かるんです。しかもそのことは、あのマルコの福音書の12章41節以下に出てきます、わずかレプタ銅貨2枚を捧げた、そしてイエス様にこの人が一番たくさん捧げたと称賛された貧しいヤモメの献金からも分かりますよね。私たちに期待されていることは背伸びすることじゃないんですね。自分のできる分を差し出していく、その賜物を使っていく、少ないなら少ないなりにそれをやればよくやった。逆に言うとですね、5タラントの五太郎がですね、3タラントだったら神様からちょっと足らんとって言われると思います、ね、ですから私たちは自分に与えられているものを、まあ、小さな最善わずかなベストを尽くして差し出していくということが求められている。決して背伸びする必要ない。今朝ですね、私はこの説教をこう頭の中で反芻しながら朝水戸からこうお茶水まで来たんですね。そしたら家内がですね、こんな話をしてくれたんですよ。茨城県では、ごめんなさい、電動車の婦人の集まりがあるんですね。でそれにうちの家内も参加していて、ちょうどこの間の、あれは、金曜日でしたかね、その話、学び会があって、うちの家内がエレミア書からお話をしたそうなんですね。でその時に、来週配布されることになる今日の力の中にこういうタイトルの文章があったそうです。大きくなるには小さくなる必要がある、大きくなるには小さくなる必要がある、まあ、厳密なタイトルとちょっと違うんですが、私が受け止めたタイトルはそんな感じのタイトルで、要するにイエス様は素晴らしい十字架の御業というね、大きなことをしてくれたんですけれども、そのためには偉大なる神様であるイエス様が小さく人となってくださった。また私たちが本当に大切なことをするためには、自分を必要以上に大きく見せるんじゃなくて、むしろ謙虚に小さくなっていく、ね、そういうことが必要なんじゃないか。そしたらですね、ちょうどその伝道者夫人の学びの中に、うちの母親も伝道者夫人ですのでいたらしいんです。そしたらうちの母親がですね、うちの家内に向かってこう言ったそうなんですね。そういえばちょっと今思い出したんだけど、自分を大きくするって書くと臭いっていう字になっちゃうんだよね、おそらくヨシアってこんなの好きじゃないかしらって言ったそうなんですが、もうまさにその通り、ね、今ゲットして皆さんにお伝えするんですが、自分を大きくするって書くと臭い、 なんで臭いかというのは皆さん考えていただきたいと思いますが、要するに私たちは自分を非常に大きく見せる必要ないんですよ。二太郎だったら二タラントでいいんです。五タラント五太郎になろうとしなくていいんですね。一太郎だって別に二太郎五太郎になろうとしなくていいんですよ。一タラントで。後でお話ししようと思ったんですが、実は一タラントでもなんと今の日本円にすると6000万円、実はそれだけでもすごいものなんですよ。私たちは自分に与えられている賜物や才能をですね、必要以上に卑下することなく、少ないからといってですね、がっくりすることなく、むしろそれを精一杯主のために人のために用いていくときに、神様はよくやったと評価してくださるんですね。この中には学校の先生もいますんで、あえて言いますけれども、いわゆる小学校ぐらいの時はですね、相対評価、ね、まあ、絶対評価を加味した相対評価だと思うんですが、要するに比較で通信簿とかつけるわけですよね。まあ、ちょっと極端なこと言うと、実際にはそうじゃないんですが、仮にあるクラスにみんな頭いい人が集まっちゃったら、その頭いい人の中で下手すると54321を振り分ける可能性も出てくる。ところが大学生ぐらいになると今度は絶対評価っていうのを使うんですよ。で、絶対評価っていうのはある基準を設定して、それ以上だったらみんな例えば A になる可能性もあるんです。茨城キリスト教大学だと、90点以上が AA、 で80点以上が A、 70点以上が B、 で60点以上が C、 で59点以下は D で落第なんです。で、仮に私が試験やってみんな59点だったら全員失格なんですよ。仮に全員が90点以上だったら全員 AA なんですよ。そういうのを絶対評価って言うんですね。で、この世にはそういう相対評価というものと絶対評価というものがありますが、神様の評価はどちらでもない。例えば相対評価の場合、さっき言ったようにね、頭のいい人が集まってた場合に評価が難しくなっちゃう。また絶対評価もいいかというとですね、これ評価するものの問題があるんですよ。例えば私が茨城キリスト大学のキリスト教の授業ですね、ちょっとすごく疲れててもうめんどくさいから50メートル走で決めますみたいなね、いやいや50メートル走で、なんでキリスト教の授業を50メートル走で決めるんですか。で、中には生まれつき例えば体に問題があってですね、走れない人がいるかもしれない、ね、そういう人のこと考えなくなっちゃうわけですよ。絶対評価だ、基準だと。ですからそれも必ずしもいいとは言えない。神様の評価、タラントの例えに現れる神様の評価っていうのは、その人ができる範囲の中でどれだけやってるか。レプタ銅貨2枚捧げた人はレプタ銅貨2枚しか持ってなかった、全部捧げたってことなんですよ。でも多くのお金持ちは100万円の中の1万円だったり、1億円の中の100万円だったりするわけですよね。パーセンテージで言えばかなりパーセンテージは低い。でもレプタ銅貨のしもべは、やもめは 100% 捧げてる。もちろんなかなか 100% やるのは難しいと思いますが、しかし私たちの中でそれをできる限りしていきたいんですね。で、これは他の人は分かりません。その人が 100% やってるかどうかは。でも自分は分かるんですよね。なのでこの神様の評価は自分に対して適用できるし、神様はそういう目で私たちを見ていてくださる。ですから私たちはそれなりにベストを尽くせばいいということなんですね。神の作品、神の傑作として神様の恵みに応答して与えられている賜物でできるベストを尽くしていく。で、その場合のベストは自分のわずかな最善、自分の小さなベストでいいということです。ある意味私たちには今日命が与えられております。そしてこの命もですね、ある意味賜物なんですね。私たちは愛されるため生まれたという歌がありますが、私たちはまさに愛されるため命を与えられました、生を受けました。と同時に自分ファーストで、それをただ自分のためにだけではなく、誰かのために、他者のために用いていく、使っていくことも期待されてるんじゃないでしょうか。神の作品、神様の最高傑作として、神様に喜んでいただくために、私たちは自分の命をですね、ただ自分のためだけじゃなくて他者のためにも使っていく。よく言われることですが、使命という言葉は命を使うと書きます。私たちは自分の与えられている賜物としての命をですね、自分のためだけに使うんじゃなくて他者のために、神様のために使っていく。ちなみに私たちには命とともに寿命や年齢も与えられております。以前できたことが今 できなくなっているという人もいるかと思います。でも決して悲しく思わないでください。神様は今あなたのできることを喜んでくださったんですね。それは祈りかもしれませんし、ただ誰かの話をじっと聞くことかもしれません。あるいは笑顔、スマイルを誰かに差し出すことかもしれません。もしかしたら誰かのお世話に素直になることかもしれません。いずれにしましても与えられた命も私に、あなたに預けられた大切な賜物であるということを覚えたいと思います。そしてもっと言えばですね、命も賜物なんですが、救いもまた賜物ではないでしょうか。先ほどお読みしましたエペソビテの手紙の2章8節、あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく神の賜物です。救いは神の賜物ですと書いてありますよ。この言葉から分かりますように、私たちの救いの恵みもまた賜物だ。この観点から、そんな救いの賜物をも命同様、私たちはある意味ただ自分で受け止めるだけではなくてですね、他者と分かち合うことが期待されているんじゃないでしょうか。そして私たちが救いの恵みを賜物として大いに分かち合うためには、まず恵みありき、その救いの恵みをまずは大きく私たち自身が受け止める必要があります。ところでルカの福音書の19章12節以下には、このタラントの例え話ととてもよく似たミナの例え話というのがあるんですね。後で参考までに読んでみてください。ルカ19章の12節以下にタラントの例え話ととてもよく似ているミナの例え話があります。ただちょっと違います。最も違うところは、ミナの例え話ではしもべたち全員に一律一ミナが与えられているという点なんですね。ただそれにもかかわらず、あるしもべはその1ミナで10ミナ儲けた、また別のしもべはその1ミナで5ミナ儲けたというふうに書いてあります。こちらのミナの例えから一つ学べますことは、しもべたちはみんな同じ1ミナをもらっているわけですから、それに対する応答がしもべによって違っていたということがポイントなんですね。あるしもべは10倍にして返し、あるしもべは5倍にして返した、またあるしもべは何もしなかった。おそらく額面は1ミナでも、10倍を5倍にした返し、10倍にして返したしもべたちにとってですね、それは額面よりも大きな価値を持つものであったんじゃないでしょうか。だから彼らはそれを大きく返すことができたと思うんですね。このことはある意味、私たちクリスチャンにも皆一様に与えられている救いの恵みを大きく受け止めることもできれば、ちっちゃく過小評価することもできるということだと思うんですね。下手すると私たちはですね、素晴らしい一ミナという救いを与えていただいていながら、なんだこれぽっちかと言ってですね、何も応答しないこともできる。それに対して、こんな滅びるはずの私に救いが与えられたんですかと言って大きく応答することもできる。まさに一ミナで十ミナ返した人はそれを大きく受け止めたんですよ。でも何もしなかった人はそれを過小評価したんですね。ちょっと前にディートリヒ・ボンヘッファーの安価な恵みと高価な恵みというテーマをお話しいたしました。ある意味与えられている大いなる救いの恵みに対して正当に大きく応答しないのは、恵みを安売りしていることであり、逆に1ミナで10ミナ儲けたしもべのように、与えられている大いなる救いの恵みに対して正当に大きく応答することが神様の救いの恵みを高価なものにしている、そう証ししているということなんですね。繰り返しますが、救いも賜物です。ぜひ私たちはそれを正当に大きく受け止めて、大きく応答し、大きく分かっちゃっていきたい。繰り返しますけれども、ちなみに1ミナってのは大体1万円ぐらいです、今の日本円でいうと。で、先ほど言いましたように1タラントは6000万円、想像よりも大きな額なんじゃないでしょうか。そして何よりも私たちに与えられている救いという賜物はプライスレス、お金に換算することできないぐらいに大きなものだということをですね、改めてこの主の食卓を通して私たちは覚えたいと思います。そして最後、命も賜物、救いも賜物、そして最後に私たちに与えられている弱さも賜物なんですよということをお話ししたいと思いますので、ちょっと今外国の方が、ね、いらっしゃってますが、こちらちょっと集中してください。ところで、 賜物には何かができるとか何かに秀でているというような少なくともプラスのイメージがあるものなのではないでしょうか。しかしながら時に全てのことを働かせて益としてくださる神様は私たちのマイナスをも弱さをも賜物として用いてくださることがあるって言うんですよ。あるところにいわゆるクセッケの女の子がおりました。非常にこう必要以上にこうカーリーになっちゃってるんですね。カーリーヘア、クセッケの女の子がいました。彼女はそれを自らコンプレックスに感じ、現にそれがいじめのきっかけとなることもあったようです。とてもカーリーヘア、クセッケで辛い思いをした彼女でしたが、やがて成長し小学校の先生になったそうです。そんなある日ふと気づくと、自分の周りに自然とクセッケの子たちが集まってきていることに気づいたそうです。そして彼女はその時、ああ自分の弱さコンプレックスもまた賜物であり用いられるんだなということに思い立ったというんですね。多くの人々はもしかしたら、いやもしかしなくとも、私たちの信仰の武勇伝ではなくて、むしろ私たちが分かち合う弱さについてこそ聞きたいんじゃないでしょうか。私は信仰を持ってこんな乗り越えました、ね、もちろんそれは素晴らしい、それは素晴らしい、分かち合うっていいと思いますが、しかし多くの人は意外とそれ以上にむしろ分かち合われる弱さについて聞きたい。故に私たちは時に必要以上に強がったりせずに、必要に応じて思い切ってその弱さを分かち合おうじゃないでしょうか。弱さも賜物であり、時にそれが誰かの慰め平安になったりすることがあるんですよ。そういえばあの樽川姉妹がこのお茶の水にいらした時に、普段から隠すことなく自分の喘息や心臓病の大変さ、その弱さを分かち合っていたことを今思い出しています。おそらく何人かの兄弟姉妹は樽川姉妹もあのような病弱を抱えつつも神様を見上げていると慰められ励まされたんじゃないでしょうか。樽川姉妹はおそらく今頃天国でイエス様からこんなねぎらいの言葉をかけられていると思います。よくやった、良い忠実なしもべだ。私たちもやがて主から同じねぎらいの言葉をかけていただくためにも、神様の豊かな恵みに応えて神の作品、神の傑作として私たちにできること、すなわち賜物を用いて、預かっている賜物を用いてできること、小さなベスト、わずかな最善を尽くしていこうではないでしょうか。最後にもう一言、命も賜物、救いも賜物、そして弱ささえも賜物、さらに言うとそんな賜物は恵みなんだということです。今週も一週間そんな恵みに生きてまいりましょう。ありがとうございました。